こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
アフタートーク。
はい、エマ・ハミルトン、アフタートークです。
アフタートークです。
いや、面白かったです、エマ・ハミルトン。
エマ・ハミルトンでも、あれですよね。結局、ファム・ハタルだったりとか、まあ、悪女だったりとか、まあ、そんな印象で語られがちなんですけど、よく考えると、まあ、割とね、ちょっと犠牲者的な側面も強いというか。
なんかね、あんまりこう、翻弄したというか、手のひらで転がしたというよりは、
トロフィーワイフなんだよね、みんなの。
トロフィーワイフとは？
まあ、この女を勝ち取ると、俺たちは周りからもすごいと思われるぜっていう、いい女をゲットした男に与えられる、要は称賛の眼差し、それを与えてくれる女、それをトロフィーワイフと言うんですけど、
まあ彼女自身がなんていうかこう彼女というものとして、
そう、
あねこうみんなから取り合いされてというような構図になったようなとこですよね。
なので、その、なんていうのかな。まあ、誰も、やっぱまあ、でもまあ、性格も良かったし、可愛かったから、まあ、人としての本質、云々っていうところは、まあ、ちょっとね、あれするとフェミニズム的な話になっちゃうからなんですけど、まあ、だからちょっとね、可哀想かなって、結局、そして最後に誰もそばにいなくなったっていうところが可哀想かなって思います。
ここめっちゃリアルと思いましたね。なんかその美貌で、ね、その結局、まあ自然にね、もうだって家政婦の時から、その、それこそ雇用主男性とかにもね、まあそれこそ、こう、セクハラとじゃないけど、こう、そうやってトラブルがあったりとかで、なんかこう、その美しさゆえに、いろんなこう、うまくいかなさもあったけど、その美しさゆえに登り詰めて、で、その最後、結局40、とか超えてきたところじゃないですか。最後の10年間49歳で亡くなるまでの、そこって本当にその彼女自身の唯一のというか武器が失われてくるところですよね。
で、なんかあの風刺画が残ってるんですけど、あの35歳の時に風刺で残されてるやつなんだけど、あのブクブクに太ったエマの後ろに、エマはなんで提督帰ってこないのよみたいに言ってる後ろに、ハミルトンが、夫がね、寝てて、で、まあとりあえずまあ、物が床に散らばってるみたいな。っていう風刺画があって、なんか、だから、こう、美貌が失われちゃったエマ・ハミルトンって今こんなだぜ、みたいな風刺画が回ってるんですよね。
リアルですよね。
なんですよ。でも、なんでしょうね。おかしな話なんですけど、ね、才能もあってダンスも上手くて、歌も上手かったはずなのに、結局それは、なんていうかな。だから、まだその、男を引きつけるための技というところから出てなかったのかなっていう。結局その、それで、まあ、宮廷のスターにはなり得たけど、まだだから、そんなに、ね、職業として、女性がそれを独り立ちして、売っていくには、ちょっと時代が早すぎたのかな。
そうですね。それで独立して、なんか私は劇団を立ち上げてこうだわというような方向じゃなかったですか、ね、
それはだからサラ・ベルナールを待たないと、の時代を待たないと、まあ、この時代ってだって、それこそね、もうフランス革命の頃の、
まさに。
まさに。なので、ちょっと不穏な時代なんで。
そうなんですね。政治は不安定っていうのもあって余計にね、やっぱりその、まあ、すごく、あの、彼女自身という名前はものすごく売れましたけど、まだ、まあ、あの、そういう、まあ、女子供とまとめるとあれですけど、まだ男性の持ち物とか、貴族階級、階級が上の人の持ち物っていうような感覚っての、その、使われ方ですよね。
だから結局、その、まあ、お父さんが、もう裕福じゃなかった時点で、割と、結構それでもうまいことやったんだと思うんだけど、彼女の人生って割と大きくそこで損してて、で、まあでも、でも現代でもそうなんでしょうけど、まあ結局そこで損してる上にいいパトロンを見つけたけど、まあ最後、ね、遺産がないから、っていうことになっちゃうんですよね。
そうですよね。その鍛冶屋の娘で生まれて、かつお父さんもね、亡くなったっていう、まあ、後ろ盾って言うのはね、本当に、まあ言いますけど、本当にそこをゲットしたけれども、っていうね、まあ、年の差もそこで逆にこう、あの、ね、35歳ぐらいの年の差が、逆にハミルトンさんが先もちろん亡くなっていくわけなんで、この庇護を受けにくい環境に、ね、一番困った時に、誰も助けてもらえる、ないような状況になってしまったっていうところも、まあ、なんとも。
どうなったんでしょう。でも、あそこで、あの、ハミルトンが、いいよいいよって言わなかったら不倫しなくて、そのままハミルトンと一緒にいたら、ハミルトンが死んだら全部遺産が自分のものになって、
確かに。
で、まあ、サロンでも、まあ、かわいそうな未亡人ってなって、で、新しい次の恋愛とかもできてただろうから、やっぱりそこで本能で、ネルソンに行っちゃったところが間違いだったのかなっていうのはちょっと思うんですけどね。
なるほど。
でも、ネルソンいたら絶対そりゃ好きになるだろう。
ネルソンですか
ね。ネルソンだからだって。
やっぱね。うん、そりゃあね。
ねえ。
まあでもやっぱりこのネルソンの最初にできた関わりからまあやっぱり5年ぐらい経って、うん、そこでね、なんか初めて、しかもこう、彼が一番弱っている時に、そうそうそう。っていうのが、まあまたなんか彼女らしい、こうね、うん、ここまでの話を聞いてきて、うん、こう、人と人との付き合いというか、うん、こうね、あんまりこう、顔面とかね、その地位とかじゃないですよね、うん、彼女の付き合い方って。
だからあんまりうまいことできなかったんだろうけどね。
そうですね。まあ、損得で動くようなタイプというよりかは、というね、うん、まあ、いろいろ開放的というかね、な人やったとは思いますけど。
なんだっけ、私は、すごく道徳的と言われる、道徳者の代表と言われるような女になりたいわ、みたいなことを言ってた。なんか、そんなようなセリフがあったんですけど、それが、確かハミルトンと結婚したぐらいの時期かな、
はいはいはいはい、
にあったと思うんだけど。
なるほど、ね。
まあ、アフタートークなんで結構いい加減でも。
あ、まあね、あの、曖昧なこともありますけれども。うん、
けれども。
うん、いろいろね、こう気になる方は、あの、お調べしていてくださいませ。いやー、なんかこのエマ・ハミルトン、まさにこうね、フランス革命とかの、あの、絵も有名なルブラン。ルブランが描いたやつも結構有名ですよね。うん、あの、ルブランというと、女性の画家ですけど、うん、あの、マリアントネットとかをね、あの、たくさん描いている時代なんで、うん、まさに、同じように、まあ、女性がまだ、こう、活躍というにはね、難しいですけど。
ルブラン、エマ嫌いだったんだって。ルブランは、個人的にはエマ嫌いだけど、仕事としてはいい仕事したらしい。
ああ、なるほど。ルブランの描くエマ・ハミルトン、結構可愛くてよくないですか？
あと結構肉感的というか、ちょっと、
ムチッとしてる。
ムチッとしてるから。
ムチッとしてる感じある。確かに。
なんかね、貫禄がすごい。ルブランが描くやつ。だから多分あんまりその、綺麗な繊細な感じで描いてやるの嫌だなって思ってたのかもしれないな。
確かに。うん、そう、ルブランもね、すごく興味深いんですけど、ルブランなんかはね、ちょうどその、アントワネットともう一人のね、貴族の姉さんとこう、三人仲良し、キャッキャそうそうみたいな感じで、うん、めっちゃ可愛い女の人を描くな、みたいなね。確かにね。
今はドカーンって感じで描かれて
る。描くと、ちょっと二の腕強調感。
そう。
こう、ブリンみたいな感じが、ねうん。
ちょっと嫌いだったみたい。
あー、なるほど、なるほど。ちょっとそんな、いろんなね、なんかあれも感じられるようなところが多いですね。でもまあ、総じてなんかこう、表情、うん。みんなが描くエマ・ハミルトンは、なんかやっぱちょっと表情とか愛嬌がある雰囲気の、なんかね。
ちょっとね、ちょっと口はみ出系、ちょっとなんか、ちょっと一本抜けてる感じ。うんかわいい。かわいいけど、うんうんうん、この子、うん、ついておいでって言ったらついてきちゃうんじゃないかな、みたいなとこがあるよね。
はいはいはいはい。なんていうか、ちょっとアホの子感あるというかね。まあ、そういうところがでもね、こう、
さらに。かわいいよね。
かわいくてっていう魅力もあったんでしょうね。とかでもなんかそういうのがあったからこそ余計にこう、ハミルトン氏、うん、ご主人が亡くなってから、まあね、お金を持ってるのも明確に分かってて、うんうん、まあ寄ってくる人がいっぱいいたっていうことですよね。うん、なんというか。
ね、だし、まあ一番最初の恋人からしてひどいっちゃひどいんだけどね。ま
あ相当のあれでしたね。うんでももうハミルトン氏にそのまあ老いのね、うん、彼氏がねいろいろこう教育を受けさせたりしてくれた、うん、彼が身を滅ぼして、うん、このおじさんに預けてる子の中で
そうそうおじさんに譲渡っていう
なかなかですよね、うん、このハミルトン2代をこうね老いを破産させまあハミルトン氏自身はねその生涯はね、まあ、生涯生ききるまではね、うん、大丈夫でしたけどその先のそのね家財をもう
全部、ね、全部使っちゃったからね
二、うん、人のハミルトン氏の
二人のハミルトンダブルハミルトン破産
しましたね。いやー、お金がなくなって、このね、監獄にぶち込まれるところあたりもなんともこの。
そうね。あとやっぱさ、みんな最後、まずくなったらフランスに逃げるんだなと思って。
あー、まさに確かに。
オスカーワイルドとかもさ、こう、さ、同性愛ですぐ避難されてイギリスに居づらくなって、最終的に多分彼行ってんだけど、うん、フランスに行くんだよね。
メジャーな亡命先としてみ
る。あとはモロッコか。
あー、そうですね。うんなんかちょっとやっぱりね、なんていうか、手が入りにくいというかね、あるんですかね。
ね、行くね。
ね、そっちに逃げ延びて、みたいな。
この辺の時代の人は。
うん、そうですね。いや、でもその三人、奇妙なやっぱ三人公は本当に。
なんだっけ？
何でしたっけね？
なんで、ぬれとは。
そうそうそう。いやー、あそこ結構衝撃がすごかったですよね。
メナジャトは。
あ、メナジャトは。
メナジャトは。A さんもどうですかメナジャとは。
メナジャとは。
A さんと、旦那さんと、よくわかんないおっさんと。
でも、どのパターンでやるかって、やっぱ女の人一人のパターンですかどうなんですか
そうじゃない。だから、
まあ、普通そうか。でも
あなた班的な感じで。
それ普通に出てくるけど、この、何ってなる人もいるから。
あなた班事件。
あなた班事件、何ってなる人もいますよ。これまたいいですね。
また、
あなた班事件
今度やりましょうか。
いいですね。聞きたいですね。やっぱね、なんか、ハーレムというか、うん、まあ、人間関係っていうか、まあ、 それにしてもね、やっぱ、ハミルトン氏みたいな、うん、なんですか、この、なんでみたいなバグがないと、その3人は怒らなくないですか。
だからわかんない、わかんない、わかんないおっさんと、
はい、
E さんと、
はい、
E さんのハッハーっていうお父さんと。
それないから、そういう。
なんか、あとは、ね、なんか、
ね、なんですかね。
とりあえず、あれだね、はい。広い家借りるしかないね。なんか。
そこから、うん、メナージャトワというか、メナージュアトロワ、あの、同じですけど、うん、という、あの、品種のワインがある。ちなみに今度これプレゼントしますね。
3P って言ってるようなもんじゃん。
ちょっと。
なんか。
ちょっと。ね、いいタイトルですね。いい名前のね。あ、3種のね、なんかいろんな、こう3種類の変わった品種を一緒にしてるらしいですよ。
今日情報量が多すぎてさ、言ってないけど、だってこれ NTR だと 3P の話でしょ。露骨に言ってしまえば。
くくっちゃった。
うん。
ロゼもありますよ。
え、またなんか、それ私、ぬれせんべい食べながら、それ、メナージェットは飲むんですか。
銚子電鉄ぬれせんべいを当てに、
メナージェット
は飲む。メナージャトロワーの、あの、ワインをね、楽しんでね。
あるんだ。でも飲んでみた。
いいですよね。
ね、いくらぐらいするの？結構お高いんじゃないのそれ。
いや、ちょっと待ってくださいね。いろいろありそう。今。あ、全然なんかまだ、あの、買えそうな感じの。
1800円とか。
いや、でもちょっと高いかな。4,000〜5,000円って感じ
でし
ょ。
ああ、まあでもじゃあ、いい、ね、美味しいんじゃない？
いいじゃないですか。
何を思ってつけたんだろう、その、ワイナリーの人は。
ね。
いや、ワイナリーってもしかしてメナジトワなんじゃない？
いや、ちょっと。
ね、俺の妻と、その、農園の主と、よくわかんないおっさん。この3人のためのワインだ。どうだね。
いや、ワイン
だ。どうだね。
ちょっと僕、
お父さんはエイのためにワインを用意したけど、どうだね。
今完全に調べですからね。これ恐ろしいんですけど、なんか、アフタートークいつも、なんか深夜の、なんか、あの、お泊まり会みたいな、最近、雰囲気になって、もうバグがすごいみたいな。どういうことこれ。メナージャートロワは、うん、1996年にカリフォルニア州セントヘレナにあるワイナリーで、2人の精神科医が3種類の赤ぶどうの品種をブレンドして作ったのが始まりです。
精神科医？
なんかまた情報量がおかしい。
ちょっとおかしい。普通のワインの人、技術者とかじゃないんだ。
好奇心旺盛な創業者たちは、3つの異なるぶどうをブレンドして1つのワインを作るという試みを決心しました。うん、で、この革新的で挑発的なブレンドにふさわしい名前が必要だと考え、このワインをメナージュアトロワと名付けました。
もう、
シャレが効きすぎてません？
シャレが効き、てか、風刺なのかな？痛烈な、
多分そう。
痛烈なさ。
うん、痛烈な風刺です。
風刺なんじゃないこれ。
メナージュアトロワのワインメーカーたちは、熟した甘美な風味、魅力的なアロマ、感動的なテクスチャーを組み合わせ、楽しくて浮気なワインのコレクションを作り続けています。
サイコパスじゃん。そいつらサイコパスじゃん。
怖いよ。
それであれでしょ、どうだね、わしの生まれた年のワインだとか言うんでしょ。
そういうやつですよ。うこれすごーい。
すごい。それ、あ、飲んでくださいよ、A さん。
ちょっと今度じゃあね、お酒を買おうってなった時は。
今度だから何かの、ね、あれじゃない？今度、
はい、
あれをやるんですよね。あの、
あれを
いろいろやるんだよね。
そうなんですよ。あのね、ま、今年はね、いろいろ、ね。
いろいろ今年はいろいろやるん
しようっていうことね。
そう。オフ会をやるんですよ。
イェーイ。
一番キンキンで言うと。
そうですね。
あの、まあ、あんまり人は集まってならないだろうけど。
まあ、
でもそのくらいでいいんだよ。本当に4、5人くらいでいいかなとは思ってて。
うんうんうん、まあ何でもね、もうね、最初で最後の。
そうそう、もうほら、ね、あの、どのくらい生きられるかわかんないんで、まあ人間はみんなそうなんだけど。
そうですね。
なのでやりたいことはやっといた方がいいと思うんで。
うんうんうん、
なので、そこでメナージェットワを開封するの。
いい。持ち込み OK なところにしよう。
ていうかさ、そこに持っていくのしんどくない？ね、名古屋までさ、うちはさ、あの、液体をさ、液体はいいの？機内持ち、機内じゃないか。
大丈夫大丈夫。
大丈夫。新幹線だ。
うんうんうん、
でもしんどいね、それ。
うちがリュックに背負っていきます
から。っていうか、普通にさ、そこに着くように送っちゃえばいいんじゃない？
まあ、確かに ね。あ、それ確かに。うん、あと、どっかで買えるとかがあればね。
そうそうそう。
ちょっとそういうのもね、うん、いいテーマでね。
メナージェトワを、だから、
みんなで飲もう。
その時に開けたらいいんじゃない？
ね。
うん。
みんなでね、回してね。
そう。
いいじゃないですか。
みんな、兄弟の杯みたいな感じ。
生まれた時は違いだもん。
そうそうそうそう。
違う。
あれ、三国志だよ、み
たいな。三人、三人が揃えて
ます。さすが中共だから、中共大好き。
三人が揃えてます。
三人が揃えて
ます。そうそうそう。
ミナジェトワだからか。
いや、あの人たちは。
違うでしょ。だってそういう濃厚な、そういうみだらな関係じゃないし、むしろあの人たち。
ビールじゃない。
そういう。ね、変なおっさんとかのあれじゃないでしょ。
ビールとかもあると思う、ビール先もあると思いますけど、うん、あると思いますけど、あの、劉備玄徳とかのあれは、あの、それ以上じゃないですけどね。うん、でもね、三人の強い絆、みたいな感じで。
そういう感じ。いや、あと一人おっさんがいないとダメってことじゃん。
そこにな
んか、ね、その、
無理なちょっと。
不快の時に。
まだね、あの、お待ちしてます。
そうね。まだお待ちしてます。あの、なんだっけ、キランラジオの、
あ、ツイッターアカウント。
ツイッターアカウントの方に、月末までかな ?3 月の末までに。
3月末までぐらいに。
なんか、軽く DM くれれば、打ち上げ違う。
オフ会?
うん。
ね。
うちらが名古屋にいようがって行くだけなんだけど、
う
ん、
そうですね。
それのオフ会っていうだけなんで。
せっかくなんで、みたいなね。
なので、あの、本当に行かれなくてすいませんとか思わないで大丈夫なんで。
あ、そうですね。
来てください。
そうそう。
イベントは切実なんです。イベントは本当に来てくれないとマジで困るんですけど。
やるぞ。
それは、9月の16日なんで。
あと、今回またイベント。
そう、もう一個告知なんですけど、これは、まだその、詳しい詳細が決定しなくて、それは吉田ゆうきさんが、ともおこしの会会長、吉田ゆうきさんからの連絡待ちなんですけど、ひだんラジオがコラボで、やるイベントが、あります。
あります。
それは東京です。
東京です。
うん、そう。それはまあ、6月か7月にやろうか、っていう話にはなってる。うん、
はい。ね。
はい。でも、だから、そう、9月より先にそっちの方が。
そうですね。
確実に。
まずは。はい。
だから、あれですね。それで、行ったからってなって、9月に人が来ないっていう確率が激高。
まあ、その時はもう死にます。
その時は死ね、もう死ね。全部突破して死ぬんだ。A さん死ぬそうだ。A さんがとりあえず死ぬそうなんで。
そうだ、メンヘラはこういう言い方しい
ね。メンヘラはいきなり死ぬの。メンヘラってそんな潔いんだ。
そっか。先にね。
もっとなんかネチネチするんじゃないわかんない。
ちょっと。
あ、けど、その時はおっぱい見せればいいんじゃない？
でもどこで、だって来てもらえへんかったら見せるとこもないくらいです。
あ、そうか。
来てくれたら、来てくれなきゃ見せないんだからね。あ、違うな、そういうことじゃないな。ツンデレもメイヘラも。
ツンデレもメイヘラも下手くそっていう。全然わかんない。え、じゃあ A さんが得意なやつは何なの？何が得意なの？
どういうことですか？
そういう、なんていうの、カテゴリーで言ったら。
サイコパス？
あ、サイコパスだ。サイコパスだ。
サイコパスはちくひめさんからよく言われるんですよ。
そう、サイコパスだね。
なんかこうね、うん、なんか、こう、私が死ぬ前に、なんかこう、いろいろしとこうと思ってんでしょみたいなこと言われて、うん、まあそうですよねってなるじゃないですか。うん、だってね、ちくひめさん、だってちくひめさんと、このね、4年間ね、このね、ちくひめさんが大変やった4年間ありましたけど、うん、だってご飯行こうってね、久しぶりにどうにかご飯行こうって言って、行けるまでに、ちくひめさんが体調がね、また悪くなったりとか、なんか入院したりして、なんか4回目ぐらいで、久しぶりに行けたのが、うん、最近たまに、あの、よく行ってるアジト的なお店なんですけど、なんか、そう考えたら、もうマジで当たり前じゃないじゃないですか。収録で聞い
て。あとはやっぱコロナがほら A さんがさ、ね、医療従事者だったから、ね、うんうん、今もそうか。
あ、そうそう。でもね、そうそう。そのね、関連もあって、いや、下手したら、マジでうちが持ってきた何がしかで、ちくひめさん死ぬみたいなことあり得るなというところもあったんで、リアルにね。
あなたが持ってきたペスト菌とか
で。そうです、そうです。ペスト菌とかで。ちくひめさんが死ぬっていう、明確な因果関係が、ちょっと生まれるぐらいの危惧もあったんで、うん、でも、いや、本当でもね、やっぱ当たり前じゃないわけですよ。
そう。
このね、この当たり前に、今はね、収録をこうね、一応こう、定期的にやるぞ、みたいなところも、まあ、いつまで続けられるかなんて。
そう、だからいつまで続けられるかわかんないから、ガツガツやってんでしょ、
収録で。そうで、本当そうなんですよ。うん、だからやっぱり、人によってやっぱコンディションもあるじゃないですか。うん、ね、こうやっぱり、なんとなくこう、うまいこといかへん時もある。
あ、そうか、A さん、今日飲んでないからめちゃめちゃ大変。高いよっていう逆にね逆にちょっと私は疲れさせたりとか寝不足ぐらいがいいんだよねきっとね
確かに
うるさかったでしょ今日とか
いやいいじゃないですかでも
なんかむ
しろ健康っていうのはね、
さ
っ
き
ね、そう、あの、当たり前ではないのと、あと、その、どれだけやっても、あの、絶対大丈夫っていうことはやっぱないものですから、うん、ね、そこはうちもちくひめさんも同じなんで、ね、病気あるなしに関わらずねっていうのはね。
またあれだね、告知がどうでもいいところにさらっと入るっていう。
やばい。
指導とっぽい。
告知したらすぐ終われやってことなんですよね。
そうなんですよね。まあ、でも、あ、じゃあ最後にもう一回告知しといていいんじゃない？
あ、そうですよ。
オフ会来てください。
オフ会来てください。うん、
その他いろいろはまた、
そうですね。今年はいろいろやります。
うん、やります。
うん。今年で最後かもしれないけど、やります。
やります。
やる。ね。生きてる限り。
前向きに。
前向きに。
はい。
ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。